栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。今週も特別編です。先日行われた教えてドクター市民公開講座にご出演いただいたフリーアナウンサー笠井慎介さんへのインタビューをお届けします。治療の際は辛い闘病生活もあったんじゃないかと思いますけれども、どんなことが一番大変でしたでしょうか？
やっぱり身体的な辛さっていうのが抗がん剤治療はやっぱりありまして、髪の毛が抜けるなんていうのは正直言っても典型的でして、覚悟もしてましたんで、女性の皆さんは患者会参加するとそのタイミングで皆さん一回泣き崩れるって言いますけれども、男の場合はね、自分の周りにもハゲの方はたくさんいるんで笑ってましたけども、眉が抜けたのがきつかったですよね。人相が悪くなって、でこれじゃあもう表にも出られないみたいな感じで、で眉メイクするようになって、でそんな風にして見た目を整えることもやってましたけれども、あとはやっぱり抗がん剤がこう鉛を飲んだようなこう感じになるっていう、この身体的な辛さっていうものが結構きつかったんですけれども、それとともに、1回120時間も抗がん剤いただいてしまうと2日間ぐらい全く食べなくても全然お腹が減らないんですね。で食べないでいると5キロ10キロ15キロあっという間に痩せてしまって、今度は痩せることによって抗がん剤に耐える体力もつかなくなってくるので、もうこれ食べなきゃダメだということで、食べることは戦いだっつって無理やり食べていました。これがまたきつかったんですが、ただ心配だったのは嘔吐で、戻したらもう元も子もないんで、5年前10年前のがんサバイバーのがん経験者の先輩方の話を聞くと、皆さん毎日吐いていた、毎食吐いていたって言うんですよね。で毎食吐いてると本当に生きているのが嫌になるんですよ。でそういう状況になること本当怖かったんですが、私4ヶ月半の入院中一度も吐かなかったんですね。
それがすごいですよね。で
これがねすごいと思いました。でそれは私が昭和男として根性が座っていたからではなくて、生徒剤という副作用止め、吐き気止めが効いていたんですよ。でやっぱり専門の先生方に聞くと、今がんが乗り越えやすくなっている、昔に比べてずっと良い形で治療が受けられるのは、抗がん剤というがんを叩く薬が開発されたこともあるんですけれども、それとともにそれ以上に副作用止め、これがもう製薬会社がさまざまなものをバラエティ豊かに開発しているので、これが患者にとって福音なんだということを先生皆さんおっしゃいます。で確かに本庄先生がノーベル賞をもらった基礎研究によってオプジーボなどといった免疫療法の特効薬ともいえるような薬が開発されて、私の友達もその抗がん剤、その免疫療法によって命が救われたりしているんですが、その抗がん剤などによる治療とともに、一方で副作用止めなどこの負担を軽減していくことを支持療法って言うんですって。でこの治療と支持療法の両輪によって今の令和医療は動いていて、先生方はこの治療生活の質というクオリティオブライフという QOL を上げるということにとても一生懸命なのは、そうやって体の負担、心の負担を減らすことによって、がんというこの大病と向き合う気持ちを作ることが実はとても大事なんだと。なので今例えばがんの治療の総本山である築地にある国立がん研究センター、そこにはアピアランスケアセンターってのがあるんですよね。でアピアランスケアっていうのは要するに見た目を整えるということで、この見た目を整えることで、眉を描いたりカツラをかぶったり肌のくすみをなくしたりとか、そういうことでがんと向き合う気持ちを作ってもらおうっていう、それが治療効果があるんだという、 QOL を上げると治療効果が上がるとか延命効果があるっていうのは今もう西洋の研究発表では日本に届いていて、アピアランスケア支援センター行ってもがん細胞一つも減らないんですよね。でも気持ちを整えて、 気持ちを強くすることで、がんと向き合えればやっぱり治療効果が出るっていうのは、これ新しい考え方で、やっぱりそういうふうにして考えると、その今の時代はその治療とともに支持療法という体の負担を少なくする医療が進んでいるので、やっぱり昔ほど抗がん剤とか手術とかそういったものを怖がらなくていいっていう時代になっているという、これは昭和時代とは大きく様変わりしているなっていうのは、やっぱり令和時代のがん患者になって強く感じたことです。
眉の描き方もすごく上手になったって。
あ、なりました。だって何かと眉描いてましたんでね、あの眉描いてテレビ出てたらバレなかったんですよ、なの で、ね、やっぱりあこれはいいと思って何かにつけて、はい、あの眉描いてたらやっぱ上手くなりますよね、男でもね、うん、これなら表に出るっていう、でここ結構大事で、やっぱり今のがんって、まあ、年間100万人の人が毎年毎年がんになるんですけれども、私のように長期入院している人は実は少数派で、圧倒的多数の人は通院で治療を行っている、手術をしても抗がん剤治療をしても通院で治療している人が多くて、そうなると日常生活を送りながら、うん、働きながら子育てしながらがんと向き合っている人の方が圧倒的に多いので、となるとやっぱり治療とともに生活の質を上げていくことが大事、見た目を整える、アピアランスケアをしていくことが大事。そうするとこれならやっていける、これなら会社に行ける、これならオンラインでみんなの前に顔を出せる、そういうふうにしていかないと、こんな治療をしてるから私はもうどこにも出られないでは日常生活が行えなくて、入院してると変わらなくなっちゃうんですよね。だからそこを支えるっていう意味でのやっぱりアピアランスケアってい う新しい考え方はとても重要。やっぱり昭和患者は誰もが癌になると長期入院してホスピスに入っていくとしかイメージがないんですよ、うん、でも今はほとんどの方が実は通院で癌治療してるっていう、その現実と向き合うと、命を救ってもらうんだから、そんな見た目とか髪の毛とか気にしてる場合じゃないわよなんていうのは昭和の考え方、今はその見た目を整えていくことこそがん治療の助けとなり大事なこと、はい、そこなんですよね、
はい、フリーアナウンサー笠井信介さんへのインタビュー、この続きはまた来週お届けします。栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。